の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、オレンジです。
日比谷公園は、都会のオアシスだな。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。イベントリポート。はい、ちゅうことでですね、今回も、私、ポンが行きました。イベントごとのですね、話をして、何を感じたかをですね、ただ話すというコーナーでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
オレンジさん、荒俣宏さんってご存知ですか？
はい、もちろんご存知あげてますよ。
どういう風な感じですか？何が好きとかあるんですか？
妖怪大好きおじさんだけど、なんかその他にもね、いろいろと収集癖があって集めているおじさんっていう感じですね。うん、なんか、なんて言うんだろうな、うん、不思議な背の高いおじさんですね。不思議って言葉が似合う感じしますね。
なるほど。興味ありますか？なんかこの人のやつ見たとか。
なんか小さい頃に見たことある気はしますけど、最近はと触れてないですね。テレビに出てるとか出てるなって思うぐらい。
そうだよね。なんかこう面白そうなおじさんだとか博識なおじさんだなって印象はあるけど、なんか結構距離が、うん、まああるなというところはあって、僕もなんか面白そうだなという印象だけが割と、まあ、恐縮なんですけど結構先行してる人ではあるんですが、
うん、
まあ有名なところで言うと帝都物語、帝都大戦、うんうんうん、書いた人、小説を書いた人っていうのが、まあ、割と有名なところではあると思うんですけど、でもこれも、加藤康則っていうさ、島田さん演ずる、その、まあ、悪魔みたいな、まあ、軍服着た人ですけど、あれが主人公の物語書いてる人ですけど、なんかイメージ合わないんだよね、なんか。あんななんか陽気なおじさんが何やってるんだろう、みたいな。そんなの書いてるのか、うん、なんかイメージが繋がらないみたいなところもあって、なんか実像が僕の中で結構つかめてなかったんですけど、うん、まあ、ちょっとそんな謎のおじさんの荒俣宏をちょっと改めて知りたいなというのもありまして、うん、今回行ったのが、うん、荒俣宏の大漫画ラクタ館という、なんかちょっとわかりづらいんですけど、もともと京都国際漫画ミュージアムの中に、大漫画ラクタ館っていう、まあ、展示があって、これも分かりづらいよね。漫画ラクタっていう概念があるんですよ。
うん。うん、うん、うん。
これが、漫画を含めて誰かに発見されない限り、ずっとゴミくず同然に埋もれてしまうガラクタこそを面白がるという価値観のことを漫画ラクタっていうんです。
これって漫画を含めっていうことは、その中に漫画は入ってるってことなんですか？
漫画も入ってるんですよ。まあ、ここは多分、
うん、俺その
個人所蔵のものを、中心に考えてらっしゃるということなんだと思うんですけど、うん、ごめんなさい。ちょっと僕深く分かってないので、またちょっと分かったらお伝えしますけど、うん、で、まあ、言うと今回も、この方は、ご自身で漫画も結構書かれてるんです、実は。
うん、荒俣先生。
で、荒俣先生の実の妹さんは、藤子さん、なんだかな、漫画家さんなんですって。
へ
ぇー。で、実際にその商業誌とかでも書かれたりとか、あとその、うんうん、荒俣さんと一緒に、共作とかもしたりしてたんですって。そんな方が、まあ、いらしたりとかして。で、お母さんもなんか、結構立派な絵とかを描く人で、そういうところが私のルーツなんじゃないかみたいなことをまあ話したりするから、まあ漫画も当然あるんですけど、まあそういうふうな漫画ラクタっていうものを紹介している京都の展示があって、それのさらにオリジナル版ということで、大漫画ラクタ館という、まあ、表題なんですよ。だからもう本当にここら辺からわかるように、もう荒俣宏勝手だなっていうのが、よくは、まあ別に、本人が決めたわけじゃないのかもしれませんけど、まあそんな感じの展示なんですね。
いまだに僕は漫画ラクタっていう言い方がよくわかってないです。
そうだよね。まあだから、まあ基本的には荒俣宏さんの、 まあ、個人的な所有物を並べてると思ってください。
うんうん、なるほど。ありますね。中島さんとかね。ね。
う
ん、
そう、だからこれはさ、ね、まあ、三浦淳さんとかさ、本当に私物というものが、実はそこの中に宇宙があって、その宇宙をどう見るかとか、うん、あとはしつこくどう追いかけるかみたいなところで価値が見えてくるんだみたいな、そういうふうな考え方もできるのかなと思うんですけど、で、まあ、場所がすごく良くて、日比谷の、ご存知なんですかね、日比谷図書文化館っていうところがあって、
何回も行ったことあります。
日比谷図書館って僕呼ぶのかと思ったら、そうじゃなくて、なんかちょっと特殊な場所なんだよね。まあ、ここの紹介はまた別でいつかしたいと思うんですけど、うん、まあ、とってもいい、図書館だけじゃなくて展示なんかもやってる場所で、なんかね、三角の特徴的な建物なんですけど、そこでやっていて、うん、で、入ると、まあ、ほんと300円でね、激安なんですけど、
うん。
なんかね、
クリ
ッチですかね、そんな、さほどスペースは広くないんですけど、まあ、象徴的なのはね、その荒俣さんのいろんな、まあ、ものが展示されてるんですけど、その展示のベースがね、段ボールなんですよ。ダンボールが置いてあって、その中にごそっと物が入ってて、そのダンボールの壁面っていうか、そのダンボールのこの蓋があるじゃん、閉じる蓋。閉じる蓋がペローンと開かれてて、その開かれてる蓋のところに、荒俣さんだよね、多分ね。荒俣さん本人の手書きの、なんかメモが、乱暴に油性マジックでキキキって書かれてるわけ。それがベースです、基本的には。だから、わ、なんかすごいいいと思って。
手作り、
うん、そう。もちろん、ちゃんとパネルとかもあるんですよ。パネルとかもあるんですけど、うん、みんなはその段ボールを食い入るように見るっていうスタイルになってて、うわ、面白いなと思って。で、それぞれの、まあ、展示、例えばその彼が昔すごく気になって、大学時代から収集してて、結果として数千万円のお金をそこに投じてしまったと。なんかその、帝都物語などで、ちょっと儲かったお金とかはどうされたんですかって言ったら、いや、全部注ぎ込みましたみたいな話で、うん、まあその、世界に何点しかないような絵とかを収集したりとか、まだあまり注目されてないものを集めて、彼がそれを、まあ、世に出したみたいなものとかの展示があるんですけど、もうね、見てもその価値が俺にはわからんよ、正直言うと。わかんないんだけど、うん、でもなんか、特徴的だなとか、面白そうだなって雰囲気だけは伝わってきて、で、荒俣さんがなんかそこに引っかかったんだろうね。うわーっと没入していく感じとかが、その僕の、うん、僕とそのダウンボールの間には見えない世界のなんか空間があるんだと思うんだけど、そこを荒俣さんはきっと、なんか興奮状態で駆け抜けたんだろうなっていう、なんか不思議な空間があって、でもうそれがもう延々展開していくわけですよ。で、まあ冒頭のそういう、なんていうかな、彼の、まあ、なんていうか、珍しい、作品たちの紹介の後は、彼自身が描いた漫画が紹介されるっていう、同列に並べるもんじゃねえだろうと思うんですけど、なんか彼が子供の頃に描いた、だから本当にあれよ、小学校の時の、なんか運動会みたいな様子の、もうなんか、汚ねえ絵とかも紹介されてたりとか、あと、ま、彼が、その、なんかすごい漫画家さんとか絵物語が好きで、その、人に憧れて結構緻密な絵とかを描いていて、あ、そんな絵も描くんだ、とか、まあ、荒俣宏が漫画を描くことの意義がどこにあるのかっていうふうな話をすればそれはそうなんですけど、でもなんか、楽しいよね、漫画描く人って。わかりますかね？僕も漫画描きたいなと思ったり、子供の頃漫画が得意なやつとかいたりしたけど、なんかその、漫画を機器として描いてるやつの楽しさみたいなのがなんか想像されるっていうか、昔ね、手塚治虫がその自分で漫画を描いてガキ大将とコミュニケーションを取ったみたいな漫画とかありましたけど、なんかそういう、この漫画を描くことだけじゃなくて、これでいろんな人たちとコミュニケーションを取っただろうなとか、なんかニヤニヤしながら描いてたろうなとか、うん、そういうことがなんかちょっと想像されたりとか、なんかこれも荒俣さんのなんかキャラクターが見えたりとか、他にも、アニメーションを作ってたりとかね。なんか結構本格的なアニメーションを彼が作っていたりとか。まあ、 まあ、こう上げてきゃキリがないっていうか、スペースは狭いんですけど、一個一個のなんか変態度がめちゃくちゃ高いから、なんか全部読んじゃうわけ。その段ボールの中も一応その一個一個に対してなんかこう、針金でつけたその、なんかあの、資料につけるタグみたいなものがついてて、そこに説明書きが書いてるんですけど、もうね、それをずっと覗き込むような感じで、俺結局1時間、2時間半ぐらいいたのかな。結構しつこく見れちゃって。うん、で、うんうん、まあ、他にもね、その、荒俣宏さんが、その、なんかちょっと面白い人、なんかやばい人を結構取り上げるみたいなのが好きで、で、その、うん、なんていうかな、なんかね、ドクロ収集とかをしている、なんか変な人がいて、その人の、なんか紹介をしているんですけど、なんかね、家族にコスプレさせて写真を撮ったりとか、なんかよくわかんないおじさんがいるんですけど、その人を荒俣さんが、好きでその情報を集めてね、みたいな、なんかそういう話とか、もうなんか何言ってるかよくわかんないんですけど、とにかくその荒俣さんが、いろんなエネルギーを持ってるってことがすごく伝わってきて、で、なんかね、こういうのって、鼻につく場合もあるじゃん。あ、この人をなんか崇め立てまつるためにやってんのね、みたいな、なんかそういうふうな気持ちになるのかなと思う気もするんだけど、全然そんなことがなくて。
うん、
もう結構なおじいさんだけど、なんか俺、荒俣さんと友達になりたいなってすごく思っちゃった。つまりなんていうかな、その、こういうものを見せられて嫌だなっていう感じの、ちょっとやっぱ向こう側にいるっていうか、やっぱサービス精神みたいなのが薄くあるのかな。なんかこれを、うん、私のなんか宝物ですっていう風に紹介してるんじゃなくて、なんかこれ面白いしょ、ニヒヒって感覚がちょっとどこかしらにね、はみ出てくるわけ。で、それはそのコメントとかでも、なんかちょっとその、普通のコメントではこれちょっと書けないだろうなっていうか、その博物学的に非常に貴重なものとかを、なんか数少ないその魚の原因、なんか博物学的な、イラストとか置いてあるんですけど、それのコメントとか結構なんかこう、ふざけてるっていうか、でもこれ荒俣さんしかできないんだよね。その、すごい、なんか、その、帝都物語を書いているさなかに、すごい、動物のなんていうか、博物学的な書物を書いてたりするんです。この人、編集者として。で、そういうふうな、いい加減とも言える、その、同時並行をやってる彼が、作ってる側から楽しいよっていう風なアプローチでコメント書いてるもんだから、博物学的にすごいものをこんな風に遊びみたいにして紹介する感じとかがめっちゃいいなって思っちゃって。だからなんかこう、うんうんうん、この人を崇め立てまつる展示に全くなってないというか、なんなら一緒に今でも遊ぼうよみたいなことを言われかねないムードとかが、あ、この人の醸し出してる空気っていうのはこういうことなんだっていうか、なんか権威的なものとかを権威として崇めるんじゃなくて、面白いなこれっていうふうにさっくり言葉として出してくれるっていうところが、この人の何でも立ち位置の魅力であったり、うん、なんかその面白いものを自分の身近なものにしてくれるっていうふうな力なのかなと思って、で、うん、もちろんここの展示の中には帝都物語、帝都大戦のものもあるんですけど、帝都物語ってなんかいろんな漫画家さんとかが絵にしてるんだって。三人ぐらい実はいて。ね、もちろん実相寺監督の映画なんかもね、帝都物語もあるんですけど、なんかそれについても、俺なんかこう、ちょっとオカルトチックな物語なのかなと思ってたけど、実は東京という都市を博物学的に、捉えたときに、風水というものがあって、まあ、これ平野正門の、首塚の物語ではあるんですけど、それをどういうふうに歴史的に、東京が扱ってきたかっていうふうなことの見地があってこその物語なんですけど、だからそういう博物学的な見地を、なんかこういうオカルトチックなポップなものに置き換えたみたいなところがあるのかなと思って、これもだからよくよく見ないとわかんないけど、荒俣さんの、なんていうか、サービス精神がこういうものを作ってるのかなと思うと、なるほど、そういう風に思ったら、ちょっと荒俣さん面白いなと思って、なんか改めてちょっと荒俣宏を身近に友達に感じたような展示で、とっても面白かったなという、まあ、展示でございまして。で、これ 300円払う展示のスペースもあるんですけど、なんか図書館の中にも、漫画ラクタ館のなんか続きの展示があって、その、なんかね、二宮金次郎の話が出てくるんですよ。ここがよくわかんないですけど、二宮金次郎って背中に焚き木を背負いながら仕事をしながら本を読むっていうふうな、このながらスタイルがなんで生まれたのかみたいな話をしていて、うんうんうん、これもなんか荒俣さんのなんか実は研究の一個らしいんですけど、なんかこのながらスタイルが面白いんだみたいなことをすごくぶってる展示が図書館内にあって、何言ってるんだと思うんだけど、だから、ね、スマホ見ながらやってる、現代の若者を否定してはいけないみたいな、まあ、そこまでは言ってないけど、そういうムードすら漂わせていて、なんかちょっとよくわかんないけど楽しそうっていうふうに思わせてくれた展示でしたね。どうですか、荒俣宏。どういう、このイメージ、ちょっと変わりました。
いや、なんとなく思ってたイメージって、だから漫画描いてるとか僕実は知らなかったりしたので、そういうところからして、うん、なるほど、そういう側面もあるんだなと思いつつ、まあそうですね、荒俣宏さんっていうものをこれだけ取り上げるっていうのもなかなか貴重な機会だと思うので、興味本位で行ってみたい。あとね、あそこの日比谷のあそこの建物自体が日比谷公園に囲まれていて散歩にちょうどいいと思いますので、それと合わせるとね、ちょうどいい体験ができるんじゃないかなと、うん、聞いてて思いました。
そうですね、僕喫海新四六っていうところの展示が面白かったので、これを見ていただけると、荒俣宏大漫画ラクタ館の、チラシの表紙に載っている荒俣宏先生が、このおがくずみたいな中に顔だけポッと出している理由がわかりますんで、これは多分合成なんだよね。まあまあ、そうなんですけどね。いやー、なんかね、ちょっとこれ、やっぱ、見てみないと分かんないことってのがあるんだなっていうのを、なんか久々に感じた展示だったので、うん、いや、なんか俺、日比谷図書文化館すげえ良かったなってちょっと感心もしてしまいましたので、うん、はい、うん、まあね、良ければ見に行っていただければなと。12月16日までね、2020年12月16日までやってますので、ね、うん、はい。ということで、今回は、タネラジイベントリポート、ポンカ、荒俣宏大漫画ラクタ館。まだ名前にね、しっくり来ないですけど、を見に行った話でございました。
うん。
はい。お相手は、荒俣宏先生と友達になったら、まず何しようかな。ね。っていう楽しみがあります。ポン。
オレンジでした。
タネラジ、また。